悪夢ちゃん魔女と未来少女春風反逆のつぶやきで夢破壊っていうのがこの前の第8話の新聞のラテランサブタイトル、
はい、
で果たしてこの春風っていうのは一体何か、
うん、
実は生徒の一人樋口アンナを演じている春名風花の愛称が春風、
はい、
でまあね春名風花というのは早泣きが特技でテレビ東京のピラメキーノの準レギュラーなんかで活躍してる11歳の子役、
はい、
でもう一つつぶやきというのがキーワードになってるのは、
はい、
実は春名風花ちゃん自身のツイッターに匿名で殺人を予告するような投稿されて、うん、神奈川県警に被害届を出すことをツイッター内で明かしたりなんかした、
うん、
まあこれが11月3日頃の話でね、
はい、
当時スポーツ新聞なんかの取材にね春名風花ちゃん自身は怖かったです、はい、でも今回のことで子供がネットをやるべきではないっていう風に世論が動くのは避けたい、お母さんに相談しながら冷静に対応しますっていう風にコメント、
うん、
ということでツイッターで有名になってしまった。そこで春風反逆のつぶやき、まあこれね知る人ぞ知るというか、うん、
ですね、
うん、ということで毎回子役が味のある演技を見せてくれる悪夢ちゃんなんだけど、物語の方はあのあやみ先生自身が悪夢ちゃんだったとはね、
よく分からへんようになってきましたね、
うん、
展開がこういろいろ変わっていくんでね、難しいっちゃ難しいんですけど、うん、あと夢に関してね、うん、なんかもう専門用語みたいなのいっぱい出てきてね、うん、僕みたいななかなか夢を見えへんというか覚えてへんというかそういう人間にはね分からへんっていうのがもう、
うん、ただまあねあやみがね本当に人を殺したわけではない、うん、そんな人間が教師になんかなれるはずがないっていうね、はい、まあその憶測は当たってたというか、
そうですね、
うん、あれはあくまでも悪夢だった、
はい、
ただその悪夢を見たっていう事実までも覚えてないというか、うん、心の奥底に封じ込めてる、それが今のあやみと、
もうそれが夢なのか夢でないのかっていうのもわからない状態なんでしょ、
うん、
そうなると僕がここにおることはこれも夢なんかもわからないっていうことで難しいもうわからへんすわ、
うん、もうね人生そのものが大いなる夢落ち、
うん、
でまああのあやみの夢の中に登場していた夢の毛ね、
はい、
これまた夢の助という名前の犬のまあ化身というかね、
はい、
そういう存在であることが分かって、
うん、
でまああの夢の毛ちゃん、はい、実は声を演じているのが、うん、主題歌さらば愛しき悲しみたちを歌う桃色クローバー Z のしおりんこと玉井しおり、
はい、
まあドラマ声優に初挑戦ということなんだけど、
はい、
実はももクロ5人でオーディションが行われて、うん、その中で堂々と夢の契約を勝ち取ったと、
うん、
でプロデューサー曰くそれぞれ甲乙つけがたい魅力を感じる中、玉井さんの一生懸命さとみんなの妹的キャラが夢の家の不思議な愛らしさにベストフィットすると感じたと、
はい、
でちなみに玉井詩織自身は、
うん、
何の動物かわからない空想の世界の動物の声をやるのは難しかったですが、収録をしていきながらこの声を見つけ出して夢の家になることができました、
うん、
ただ有名と鳴くときにうめーと聞こえてしまうと監督さんから言われたので、言うを強調して言うように気をつけました。
おー、なるほどね、うん、みんな分かってるんですか、
ももクロのしおりんがやってるか、
はいはい、
で実はこれが公式サイトにあるあのクイズね、
はい、
まあこれの第1回の問題ということで、
はい、
夢の家の声を演じているのは、うん、ももクロのうちの誰っていうのがあって、
はい、
2万1000通もの応募があったんだけど、はい、ファンの間でも難しすぎる、はい、誰だかわからないっていうことでね、
たまに本人の顔出てくるとかねそうした方がこうももクロも今人気じゃないですか、
そうそうそうそう、
もったいないですね、
なんといってもね紅白歌合戦にまで初出場が決まったと、
はい、
ねえ、でところでそんな悪夢ちゃんには今回もまたまたあの方からメールが、
はい、
スーパーで鮭を買って家に帰ると荒巻鮭が届いており、これは無意識における予知夢ではなかろうかなどと思いつつ、そのようなことばかり考えるようになってしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。悪夢ちゃん第8話、またしてもあやみ先生の謎が一つ解明し、最終章への準備が着々と進んでいるように感じます。それにしても夢なんだから見たままとは限らないということを最大の武器に、もはや何でもありの世界に陥りつつありますね。加えて夢のシーンで誰がどのような姿に変貌して登場するのかというところも毎回楽しみにしているところでもあるのです。現実の人物が夢の中に姿を現す映画といえばやはり1939年のアメリカ映画オズの魔法使いを思い出します。魔法の国にたどり着いてしまった主人公の少女ドロシーがオズの魔法使いに会うため旅に出ます。その時に出会う仲間たち、カカシとライオンとブリキのロボットが現実のドロシーの家に住む人たちなのですね。 で、結局は竜巻で気を失っていたドロシーが魔法の国へ行った夢を見ていたという壮大な夢落ちということになるわけです。虹の彼方になど数々の名曲もあり、今見てもその鮮やかな色彩や見事な特撮技術、特殊メイクの数々はとても1939年の映画とは思えません。まさに名作にふさわしいミュージカルですね。ちなみにその特撮スタッフの中の一人、ドン・トランブルの息子が後に2001年宇宙の旅、未知との遭遇、ブレードランナーなどの特撮を担当したダグラス・トランブルなのです。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで今も人気のアトラクションバック・トゥ・ザ・フューチャーズ・ライドの映像はそのダグラス・トランブルが制作したもので、中にちらりとその姿も見せています。オズの魔法使いに関わった特撮マンの息子が現代特撮技術の父となり、その人物の制作映像が今も毎日大阪の地で大勢の人を楽しませていると思うと、それだけで映画ファンの私としては感慨深いものを感じてしまうのです。悪夢ちゃんでも毎回かなりの特撮技術が使われていますが、これから最終章に向けてどのような仕掛けで楽しませてくれるのか期待をしたいと思います。はい、ということで、とにもかくにも悪夢ちゃん、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。